こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの、新たなる、霊的な脱皮といいますか、精神的な脱皮というか、存在の脱皮があることを願って、その助けになることを願って、フォアを発信したいと思います。長らく、習うと本当にそのね、10年20年じゃ済まない単位で、修行の一般的なメソッドっていうか、どんな人でも深い体験ができるような、そういった導入のワークとか、それからもう非常に簡単な原理、その修行のね道筋というかメソッドを体系化するのにえらい時間かかってしまったんですけど、やっとなんとかその2つについては、ようやく卒業しまして、これからそれを人々にシェアしていくっていう段階なんですけど、で今それのもう英訳はされているのでね、いろんな国の言葉に翻訳を進めているところなんですけど、これが楽しいんですね。自分が全く知らなかったような、そんな言葉あったんだなっていうような言葉までのところまで、ちょっと進めたりしてるので、本当に 単なる楽しさってワクワクでやってるようなところもあるんですけど、例えばマラティ語なんていう言葉があるんですね。それはインドのですね、ムンバイとかあっちの、主にこのナグプールというところもそうなんですけど、仏教文化ってことで仏教特権みたいなところの人たちは、マラティ語を使うことが多いんですね。でその言葉も、ブッダガヤであったインド人のお坊さんが翻訳してくれるということになりまして、こんな話してるとまた時間使っちゃうので、もう次に行きますけどね。そう、そういうことできるのも、ようやくこの長年にわたって、進言してきたメソッドが、確立したからですけど、次にね今ねちょっと取り組んでるのがねこれはまたね本当に自分にこう課せられた大きな、なんていうか宿題ですよね、これね。本当、何かっていうとね、このいろいろこう霊的な存在っていうのは、目に見えない存在っていうのはあるわけですよね。ないっていう人はこの法なんか聞かないでしょうけど、例えば救われない霊だったりとかね。でもこれはちょっとね、そういうそういうことを主にやってるとこから、僕は18歳の時に始めたのが、本当そういうことばっかりやってるとこだったんで、いろいろその時にいろいろ学んだんですけど、悪霊ってのはまた別にいるわけですね、邪霊っていうかね。でこれはね、人が死んだ人が亡者ですよね、とはまた別なんですね。これが魔と言いますけどね、仏教ではね。でそれをどうやってこう消滅させるのかとか、あと諸霊を救っていただくわけですけど、仏様にね、仏様ガタとか諸仏菩薩様とか方とかね、これのねメソッドというか、体系化、これをどう一般に体系化するかというのは次の、今課題として立ちふさがっている課題、人がこれからね、もうそういう、霊的存在と関わる、時代になってきますしね。僕が指圧なんか教え始めた頃、気難っていうのは全く市民権がなくて、気難っていうと怪しいとかね、それだけで怪しがられて、幸せと老子の関係なんか言ったら、それだけ笑われたりとかね、信じられないでしょ。だから今ね、多分ね、この霊的に話しても、怪しいとかね、笑ったりとか、そういう人も結構いると思うんですけど、で、また、そういう世界って結構インチキな人多いしね、インチキっていうか。だんだんね、こうインチキになってきちゃうというのもあると思う。最初からそれがね、インチキが目的でビジネスしてやってる人もいるでしょうし、それから だんだんおかしくなっていっちゃうっていう人も、ね、2種類いるでしょうけど、まあ、こんなこと話してると時間かかっちゃう。そう、それでね、まあ、なんでこんな話を今してるかっていうとですね、今ちょうどその課題になって、一つだけね、まあ、突破口といいますか、どうやったらいいかな、その気持ち、どういう気持ちでね、そういうものにこう望んでいくべきなのかというね、そこが一つ自分の中でクリアになったので、もう本当それだけをお話し、今日お話ししてみたいと思うんですけど、こんなん一行で済む話なんですけど、要するに、まあ、救われない例というのは、まあ、そういう存在が来るとですね、やっぱ体が重くなったりとか、まあ、心身の不調、まあ、それはね、こうやっぱりゾンビのようにね、頼ってきますので、経絡とかね、ちょっとね、塞いだりするわけですよ。気の流れが悪くなるんですね。で、もう調子悪い人多いでしょ。でもそので、僕もね、その、その霊的な存在によって調子悪くなるってことが、まあ、子供の頃からずっとそうでしたので、でそれが一気に解決したのが、まあ、18歳の19歳あたりだったんですけど、そこからですね、あるところからそういうのを一切こう、ちょっと事情があってね、一切自らに禁じたということもあるわけですよ。だからもうそういう、まあ、心身がこうしんどいなんていうのも、そんなのもこの霊的なことで、まあ、対処するんじゃなくて、修行で宇宙誰とつながるだけでいいんだみたいなね、ふうにも、まあ、長年こうそういうふうに、まあ、ふうにやってきたんです。ところがですね、まあちょっと今になって、やはりそういう存在っていうのはに対してはね、私たちは人間はね、まあ求められてるわけですから、まあ、何よりもまずね、慈悲の心、当たり前とかありきたりな言葉ですけど、慈悲の心を持たなきゃいけない。憐れみのね、もうこれは救われないで、まあしんどいんだろうなとね、だからこっちの方に来て もうこっちもしんどくなるけど、まあ頼ってきてるんやから、ちょっと人肌脱ごうじゃないかというところで、もう少しね、そういうふうな気持ちで、関わりを持って、で今のね、まあメソ、まあなんとかこうやっと確立したメソッドっていうのは、そのメソッドによって副産物として、そういった霊的な存在も救われていくってことがありますので、まあまずね、基本的にはこう仏様方、菩薩様方にこうおいでいただいて、祈りの中でそのメソッドを持って、マントラをまあ唱えれば、まあマントラを唱えるだけではなくてイメージとかね、そういうこともあるわけですけど、それでそういった存在がね、救われて、戦場下に救われていくと、まあ自分の心身もスーッと楽になっていくという。で逆にね、そのなんかもっと慈悲の心を持って、そういったふうに、まあ、行じていけば、副産物として悟りの体験がやがて得られるわけですよ。それは真剣に利他を祈ってですね、本当に自分の責任として利他を祈って、その目の前ってまあ見えたりするわけじゃないわけですけど、身近に自分のにかかってくる霊だけじゃなくて、諸霊だけじゃなくて、まあ一切のね、そういった万霊に対して心の底から、まあ利他心の責任感を持ってね、救済祈願をしながらそのメソッドを行えば、まあ霊的に心身が楽になるだけじゃなくて、結果的にこの悟りの体感というものが副産物として、まあ、与えられてくる。それで、まあ悟りの体感はどんなものかっていうのは、今その翻訳してもらってね、まあ、本に出てくるわけですけど、かなり詳しくね。で逆に言うとね、その悟りを求めて修行するっていうのは、これね、考えてみたら、これ間違いだったね。間違い。 それを期待せずしてその副産物が、与えられる方が、まあ、よっぽどいいですし、それを期待せずに、まあ、ひたすら利他を行じていくっていうのが本来の大乗仏教の修行ですから。でその中で霊的に楽になるだけじゃなくて、まあ、いろんな意味でね、まあ、人間関係が良くなったり健康が良くなったり、いろんないいことが起こったりとかいうことが起こりますので、これからぜひあなたもそういったね霊的世界との、まあ、関わりというものを、これからやがてそういう時代になっていくということをもう少し踏まえていただいて、まあ、新たな人生の可能性に、目覚めていただければと思います。